笠木拓歌集オランジェットから15首朗読します。カーテンがあるからでかいバスは好き。生まれる前の竜のまどろみ。雪かきが引き連れてくる空腹は魔獣で、それに食わせるお餅。スコップが少し曲がって1月の後部座席にそのまま暮らす。君といるといつもカモメが背景を奥へ行く。なぜかな、さよなら。夕凪の波打ち際は去るためにあるから、やっと二人は去った。僕にまだ敵に回せる世界すらなかった。春の夜のリンゴ飴。一周期で来たと寿司屋に答えれば、本当に祖母はもういない。見るままに砂場塗りつぶした雨の、それからだった。痛かったのはもう誰に泣いていいかと問うこともなくて、アロエのかけた切っ先。もう誰に泣いていいかと問うこともなくて、アロエのかけた切っ先。なんだ嘘なんだって笑い合う。再会までは傘借りとくね。怒るって聞かれて寂しかったこと、心に柿の黒点ほどに。怒るって聞かれて寂しかったこと、心に柿の黒点ほどに。コーヒーを飲んでからする弱歩きは、言葉がむしろロコロコ眠い。避けたけど酔っていたので少し踏む。銀杏の実のダサい匂いだ。チャイ注げば焚き木の匂い。人間とお酒を飲んで遊んだ後の。死後もあるいは余生だろうか。回りくるお寿司の上のカマス、キトキト。死後もあるいは余生だろうか。回りくるお寿司の上のカマス、キトキト。笠木拓歌集オランジェットから15首朗読しました。柿の発音がわからなくなって2回読みましたね。柿が、オイスターは柿、生柿、柿、濁音を引いて生柿、柿、柿、柿、柿、柿がフルーツか。怒るって聞かれて寂しかったこと、心に柿の黒点ほどに。柿、すいません、なんか脇道も脇道で引っかかっちゃいました。牡蠣、発音がおかしいでよくね言われるんで、なんかベルギー、ベルギー、ベルギーかベルギーかでなんか分かんなくなるんですよね。なんか6人くらいいる食事の席でこれを言ったことあるんですけど、なんか半々でしたね。ちょうどベルギー、ベルギーとベルギー33で分かれてね、結局答えてなかったって思いますけど、まあ柿は出るだろうな。あ、今言えましたね。意識すると言えなくなるけど、リラックスすると言える発音の単語ってことですね。柿、柿向いてくれた。すいません、ちょっとオランジェットの読みに入る前に笠木さんが第2歌集を出されまして、遥かカーテンコールまでに続く2冊目の歌集オランジェット。 本当になんかね、あの絶対俺笠木さんの造語だと思ってたんですよ、あの新刊告知が出た時にツイッターで笠木さんの造語だな、オランジェット、なんかトランジットとオレンジの造語だと思って、あなんかそうスマホのこっち側でニターってしてましたね、あもう始まってるなみたいな感じであって、なんかその共感覚っぽさというか、トランジットってなんか飛行機の何ですかね、あれ乗り継ぎ石油を入れ替えたりするのと、なんかその旅の旅程に柑橘っぽいなんか匂いとか酸とか酸っぱい感じとか、あと懐かしさとかっていうのをなんか分かります、飛行機の移動っていうロマンチックなものにノスタルジーをかけてるような造語だって思ったら、普通に美味しそうなオランジェットっていうなんかお菓子が出てきてね、お菓子っていうか調理方法のチョコレート出てきてね、でなんかそれで思いましたね、あ俺は結構笠木さんをなんか言葉操作系の人だと思ってるんだなっていうのが、なんか無意識にこういうのは結構大事にしたいというか、うん、間違いなんですけどね、あのトランジットとオレンジの造語ではないわけですから、カバン語だなと思ったんですけど、ユーラシアみたいな感じだと違いましたね。オランジェット。好きなね、空港に行く連作がオランジェットの中にあって、この間、現代短歌パスポートで読んだやつが歌集に入ってて、あ、もうこれで完全にいつでも読めるようになったぞと思ったんですけど、空港っぽさもあるし、で、まあ、オレンジの歌もどっかにあった気がするというか、なんかオレンジっぽさもなんかどっかにあったから、それもあったんでしょうね、空港っぽさとオレンジがあるから。そう、まあでも言ってもせんないことですからね、こんなんは間違いですから。もう7分喋っちゃって無駄に、そうですね、歌の読みを、第一歌集の遥かカーテンコールまで、あので、一番好きな歌は、お姉ちゃんみたいな人がまた一人人妻になる宴席を行くっていう歌があるんですけど、なんか僕はこれが一番第一歌集では好きだった歌だという、感じでですね、立場を取っててですね、っていうのはなんかさっきその言葉操作系と言いましたけど、笠木さんは僕の印象ではお姉ちゃんっていう、なんか口が言うにも恥ずかしいお姉さんじゃないですよね。で、姉さんでもないし、うん、先輩ではもちろんないし、お姉ちゃんっていうなんかね、年上の女性っていうのを言うときに一番恥ずかしい音感と、ちょっと幼さみたいなのがある語句をここに持ってくることで、なんか恥ずかしさを引き受けてる、この人は信頼できるなって思った記憶があって、で、なんか、この一首がやっぱり印象深い歌で、短歌で、歌集の中では。それ以外のその、アルカガーデンコールまでで書かれてる情景とか、あ、うまいな、やっぱ読んでて、韻律もいい、気持ちいいな、みたいなところの中を嗅ぎ分けてって、だけど、ちょっと感情が乗っかってる気がする、お姉ちゃんという語彙選択を含むこの歌になんか、真髄があるのかなって、僕の、説というかね、読みたさではそこがあって、で、まあそこから時が経ってオランジェットが出たんですけど、やっぱり感情が乗っかってる、うまさに感情が乗っかるとそりゃ手強いよな、太刀打ちできないよなみたいな感想を受けたけど、でもやっぱより黒瀬さんがね、しおり文とかで書いてるけど、よりなんか作者の暮らしなのかな、生活にこんな場面があったのかなっていう歌は増えてる気がしますよね。なんか読んでみてか、なんかすごい寂しい気持ちになるのは何なのかなって思ったんですけど、寂しさとね、あと気だるさがすごいある感じがあって、その、なんでしょうか。一個、歌集の一回目のピークは、40ページ、40ページの歌で弾いて朗読もしたやつの、君といるといつもカモメが背景奥へ行く、なぜかのさよならと、夕凪の波打ち側の歌があって、なんか決定的な別れがあった感じが、この歌集の42ページくらい、1回目のピークが来て、その後の、なんかこの、なんでしょうか、置かれる短歌によって、 なんか別れ、あの別れ以後ちょっとね、ちょっと極端な言い方すると魂が若干ここにない感じの言葉の置かれ方というかですね、なんか上の空の良さというかね、上の空だけど言葉はギンギンって悲しいじゃないですか、なんかすごくキレがあって、だけどなんか波打ち際にそれこそ何か置いてきてしまったような感じっていうのが、なんか結構後半まで続く感じで、空港、その人間ドックかなんか行って空港に行く連作までではそのあたりは若干消えてはいるんですけど、なんかそれも寂しさがあるというか、空港に行く人ってやっぱり寂しいとは思うんですけど、なんか本当に最後の最後までなんかここに心ここに若干あらず、100戻ってきてない感じで空港に行く連作で終わったっていうところでね、なんか2冊目はすごく寂しい感じで終わった歌集だなっていう感じがあってね、でなんかやっぱそれはそのなんか2人は去ったの後に、後だよね、順番的には祖母の一周忌があって故郷に帰ったりとか、マッチングアプリで誰かと出会ってみたりだとかっていう、なんかいろいろしてる感じってのがやっぱりなんかより波打ち際、砂浜でのお別れっていう短歌になんかこうしてね、いろいろやってみてる感じってあるじゃないですか、なんかすごく心がガンと来た後にいろいろやってみる感じみたいな、ベタなドラマだったら長かった髪をバッサリ切ったりとかするじゃないですか、なんかそれの感じがこの歌集の若干心をどっかに置いてきてしまって、でも言葉のキレだけは健在っていう、あの悲しさっていうのをね、ムードとして漂わせ続けてるなっていう感じでしたね、オランジェットはね。なんか感想で言うと、全体的な所感で言うとそんな感じです。一首ずつの歌の読みに入っていくと、15首朗読は15首選だと思ってください。15首好きだった歌を読みました。この歌集で一番好きな歌っていうとどれになるのかな、なんか日によって違いそうだな。15首、この15首であることは多分動かないと思うんですけど、の中からナンバーワンで言うとね、なんか3パターンくらいできそうな感じがする。生まれる前の竜のまどろみが一番好きな日もあるだろうし、夕凪の波打ち際が好きな日もあるでしょうし、夏季の黒点もなんか短歌的にすごく決まってるのもあるし、でもこの3つでしょうね、多分ね、3つで好きなあれが変わるだろうなっていうのはあるけどね。そうですね、この3つはやっぱりすごいいいなっていう、いつでもいいんだろうなっていう感じがしてますね。心に柿の黒点ほどに、やっぱね、柿のあの中なんですか、表面の黒いやつ、あそこくらいまでいけるのはやっぱりなんかね、プールでいう潜水がめっちゃ長い人みたいなさ、そこまで潜れないよなっていうのはやっぱり自分も短歌書いてるとね、この怒るって聞かれて寂しかったことっていう場面をから柿の黒いちょんまでいけるっていうのはやっぱり書いてる人間っていうのもおこがましいですけど、なんか短歌を作ってる人だとより分かるのかもしれないですね。そういう人事、結構張り詰めた人と人との分かり合いたい同士が本気を出して言葉と心を尽くした、あのハレーションを起こすような瞬間、怒るって聞かれた、何が起きたか分かんないけど、そういう会話あるような忘れがたい人生に、そっから柿の黒いチョンまでいけるのはやっぱりただもんではないなとかはね、なんかね、短歌やっててよかったなっていうのは当たり前なんですけど、その短歌やってないと読めないわけだから、そもそもね、オランジェットの歌だけど二重に思いますね。短歌やってるからカメラが、笠木カメラが柿の黒い点までいけることのやっぱすごさだよなっていう感じですよね。ドローンが何？名古屋のもう潰れてしまう製紙工場の中を撮ったとかもすごいけど、こっちのドローンは無料だぜとか思うんですよね。まあ無料ってか作るに元手のかかった時間はあるでしょうけど、怒るって聞かれる場面で寂しかったことの後にドローンがさ、笠木ドローンが柿の黒い点まで映すわけですからね。こんな、なんでしょうか、エクストリームなことはないですよね。でも言葉なんですよ、それやってるのとかっていう、なんか上がる感じがありますね、この書き点とかに。 もうちょっとそんなドローンみたいなエクストリームじゃない良さの歌とかもあるんですけどね。それこそ生まれる前の竜のまどろみとか、まあでもこれもエクストリームよりか、僕はこれ竜が生まれる前の竜のまどろみだと捉えてるんですけど、じゃあ竜ってどんだけすごい生き物なんだよね。時間とかもなんかちょっとおかしいのかよ、クロノス時間じゃないところに生きてる生き物なのかよ竜は、みたいななんか盛り上がりがあったり、こういうのがありますよね。言葉で言えてしまう空間、言葉で言うことによって虚数みたいになんか無理やり存在させられることができる空間とか時間とか認識の把握みたいなですね。夕凪の波打ち際はもう悲しみで撮ってるけど、やっと二人は去ったっていう時のなんか二人のどっちもこれを見ていない感じというかね、何この大いなる二人じゃない視点みたいな、なんか空中から二人を見れるっていうのもやっぱり生まれる前の竜のまどろみ的な言語操作だと思うんですけど、そういうことをむしろ竜のまどろみよりも隠した技術としてやってるところっていう感じがするんですね。波打ち際の歌とかもすごいし、本当に渋い歌だと一周期できたと寿司屋に答えればとかもすごいですよね。なんか なんだろうな、本当にいないんだなもう誰々はって思う時に、なんか寿司屋との会話がある感じってめっちゃわかるくないですか。なんか これはなんか言葉にしたことによって一周期って言ってるから、誰のじゃあおばあちゃんの一周期、亡くなって1年なんだみたいな、その意味でもういないんだって思うってのもあるでしょうけど、なんだろう、祖母亡き後の世界なわけじゃないですか。そこで祖母がもしかしたら来れたかもしれない、祖母と一緒に来れたかもしれない寿司屋とかさ、なんか何もかもが遠いというか、祖母が亡くなった後の世界で何をしてても何もかも遠い、何もかも遠さっていうのを寿司屋との何気ない会話っていうのを置いた後に、あもうおばあちゃんいないんだなって思う感じっていうのは、なんかすごく人が人の不在を思わされる時の手順を踏んでるなっていう感じがしてね。でもさらっと書かれてるんですよね、本当に小説の字の文みたいな、さらっと書かれた風に書いてあるけど、なんかこの歌に何も思わないのは結構みんな難しいんじゃないのかなって、まあ、みんなっていうふうにみんなのせいにしましたけど、なんか自信ありますね。こういう歌をポンってなんかツイッターとかに投げておけば、こっちの魅力も伝わるんじゃないかなみたいな。生まれる前の竜のまどろみとかの方がなんか早くその未知の読者にダイブする感じはあると思うんですけど、一方でその、祖母は本当にいないんだって思う歌のなんかしんとした寂しさみたいなのは絶対まだ、その寂しさは人間にまだあると思うんですよ。どんどんなんかドライな人ばっかり増えてるはずのこの世ですけど、これによって何か、でも世界の皇帝みたいな寂しさだよなこれはとかも思うしね。そうですね、寿司屋との会話でお兄さん何地元とか言って、あここで二周期で帰ってきたんですみたいな会話によって祖母の不在を知る場面がどっかで、この世のどっかにあったっていうのはすごくあったかくなる、つまんない言い方しますけど、心があったかくなるよなとか思いますよね。っていうのはやっぱり現実的世界が、社会がすでに亡くなったね高齢者の人の携帯料金が引き落とされてる明細を見てみたいな、なんかそういうの溢れてるじゃないですか、ネット見てたら。誰亡くなった人の携帯電話を3万毎月3万ずつ引き落とすんだよみたいな、そのなんかわかります、寿司屋の人との会話からはるか遠くまで来てしまったむごい現実みたいなのとギャップがありまくるから、こんなにホッとするんでしょうね寿司屋で。それこそ80年前とかにもあったような切なさかもしれない。寿司屋があれば人は死ぬわけだから、寿司屋くらいの会話感じでこういう場面はあったんだろうなみたいな。だけど笠木さんの書く短歌によってなんかこの世で文字になることができた、描写されるに至った出来事みたいな感じで、やっぱり書かれてるのは寂しさなんですけど、すごい世界の温かさの刻印って感じがしますよね。こういう歌も渋いけど、で今僕はくどくどと言語化したわけですけど、この歌の魅力を、そんなことをね言葉にせずともこの歌のシーンとした寂しさと温かさは伝わるような気がするなぁとかですね。かますきときととか、 ロコロコ眠いとか、なんか謎の擬音とかもあって、この辺もやっぱり笠木さんの6面体くらいあるうちの1面ですよね。何ですかその擬音はみたいなのも、なんか沼みたいなファンがいるのかもしれない。沼みたいとか、なんだロコロコ眠いってとか。まあこれもさっきの柿の黒点を言えないのバリエーションだよな、感想として。俺は眠さにそんな擬音当てれないなっていうところもあったりとかね。あとまあ雑談的な感じになるけどね、21ページの15品選ばなかったんですけど、まあこれも笠木さんだよなって思うやつに、21ページの大丈夫ちゃんと呪いだ、僕の手は遺書のつもりで書かなくたって、遺書のつもりで書かなくたってって言ったんですけど、あの歌の出来とかそういうことじゃなくて、なんかちゃんと呪いだのだの、わかります、伝わるか、あと俺の勝手ななんかスタンプみたいな発言ですけど、スタンプというか勝手なあれかもしれない、俺しか別に思わないことかもしれないですけど、なんかちゃんと呪いだのだの2013年間がすごくないですか。なんか具体的に言うと、藪内涼介や吉田隼人が角川短歌賞を取った頃のだだこれはっていう感じがすごいしたんですよね。このだが意外とないよな今とか思いますよね。新桑さんの短歌卓球、卓球短歌カットマンのだとはまた違う、もちろん違うだですよね。このなんだろう、ナイーブなだの言い方を結構今やる人が少ないから、くっきりと吉田隼人や藪内涼介を思い出したんでしょうね。大丈夫ちゃんと呪いだ、僕の手は遺書のつもりで書かなくたって。矢渕さんだと、あまり愛に来てくれないと夕空だ、強く何度も叱責されて、夕空だがパーレーンに入ってる書き方ですけど、これの感じで、押し花のしおりのような君の死に嘘だ、何度も立ち返る夏っていう、なんかかっこ、まあ、パーレーンは入ってないけど笠木さんだと、なんかこのだは、このだを置くことで、だからです、呪いだ、夕空だ、嘘だって、なんか一緒なんだよな、みたいな。なんか意味は全然違いますよ、やってることは。だけど、なんか強めの語句、プラスだで、なんか強いことを言いたい、ナイーブな何か、誰かっていうのを短歌の中に厳然させますよね。で、これがめっちゃ2013年っぽいなって思って、なんか今、あんまやらないような、これなとか、わかんないです、今も。あのね、探せばやってる人いるのかもしれないですけど、でいるでしょうけど、多分なんか僕はこの笠木さんのちゃんと呪いだに、うわーって思いました。なんか消えつつあったテクノロジーがここに生きてるみたいな感じがあって、って感じですかね。まあ、褒めてばっかりなのもあれですけど、まあでもけなすってわけじゃないですけど、でそれはしょうがないことだとももちろん思うんですけど、49ページの次は夜景見せてって手を振ってから改札を抜けざまにブロッカー、これちゃんと表記合ってるかな、49ページちょっと確認しますね。次は夜景見せてって手を振ってから改札を抜けざまにブロック、インディーズもちょっとだからちょっとカクカクして結構ガタガタな、でもこの内容の短歌にはガタガタのインディーズしか与えてやんないよっていう意思を感じますよね。だって他がちゃんとしてんだもんね。あえてですよ、この読みにくさと、なんか読んだ時のなんか突き抜ける気持ちよさがないじゃないですか。で、やられてることもブロック、やってることもブロックだからね。でもこのブロックがね、俺本当に悲しい気持ちになるみたいな、この49、まあその悲しい場面っていうか、なんか殺伐としたっていうんですか、しょうがないこういうのがあるのも人生だよなみたいなところなんですけど、クサクサする一連ではありますけど、そのね、前に、その前にというか、だってさよならで終わる歌があってさ、なぜかな、さよならの時もゴンってなんか心臓殴られたみたいな、あ、別れがここで起きてしまった、生きてて避けられない別れ何回もあるけど、ここで一回起きてしまったみたいな、なんかさよなら終わりよりもブロックっていう方が強いんだろうみたいな感じ、なんか本当になんだろうね、例え変ですけど、なんか笠木さんに俺のアカウントブロックされたよりも傷ついたんだよこの一首読んでね。なんかなんだろうね、書かれてある言葉で、俺じゃないしな、これブロックされてるのだけど、なんかね、読者の俺として、読者個人の俺の固有のブロックよりも傷ついたんだよな、これの。だから書き方にやっぱりびっくりさせがなんかうまくいってるんでしょうね。なんか永遠にブロック解除されないブロッ ックを歌集の中で見せられて、でオランジェット世界的な語彙からはかなり荒っぽい語彙じゃないですか、ブロックする、まあ、行動も含めて。だからそれでギョッとしてね。でもこういう語彙はこの1個しかなかったんでありがたかったですね。笠木さんの中でブロックとか、さっき例えに出しましたけど、お年寄りが亡くなった後の口座から携帯料金落とされるみたいな、なんか分かんないです、この世のあまりに三分的すぎる闇金牛島君的な嫌さみたいなのがいきなり笠木宅世界に、まあ、配合されるとこんなに嫌なんだなって思いましたね。なんかブロックの多分で長く喋りすぎてるけど、なんかギリギリなんでしょうねこれで。これ以上数が多かったりもっと露悪的だと何かが壊れるんだろうなって感じの、なんか極点を見たような気持ちですね。なんか最近だと篠原かみさんのバナナフレーバードチューインガムに、砂糖までチカチカなのかこの星は、宇宙にはぶられた安い星って言ったんですけど、このはぶられたとかですね、篠原かみ世界ははぶられた的なのも歌の栄養ではあるんだけど、決してはぶられたってこと自体は言ってはいけないような世界観だと僕思って、篠原かみの歌集って、あの歌集ってだけどはぶられたが出てきちゃったっていうところで結構ブロック的なショックを受けた歌なんですけど、並びで言うとね。で篠原さんは若干もう裂け目ができちゃった感じがするんだけど、このブロックはね、なんか破れ目はできてない感じ、ちょっとビビらすって、そうこういう語彙ももちろんこの歌集世界にはありますよっていう、なんかなんでしょうか、めくばせというか警告ですよね。あの普通に言葉の美しい世界だけ読めるとは思うな、もっとヒリッとしてるぞっていうのをね。でもブロックの歌くらいでしかそれをしないっていうのもおしゃれですよね。一回だけしか銃声が空砲を鳴らさないみたいな感じがあって感じですかね。十五主戦の好きな歌とかで言えるようなことだとそうですね、あのちゃんと呪いだのだの2013年間とブロックのあのショックっていう俺の感じとかね。あとあれですね、モナカアイス、お前を包む銀色の闇を、モナカアイス、お前を包む銀色の闇を指もて裂く時が来たっていう、なんかなんでしょうかね、なんて言えばいいんだろうね、こういうちょっとキザキャラみたいな、アニメの中のキザキャラのノリみたいなのあるじゃないですか。なんか連想したのはそのちぐさ総一のあの鋼と同じ冷たさ帯びてラム馬しどの本能とも遊んでやるよって、なんか急に読者置いてくくらいキザなことを言うノリってあると思うんですけど、ある短歌たちには。でそれによってなんか、あこの人こういうノリが好きなんだなっていうのがあると思うんですけど、なんかそうは言ってもラム馬しどの本能とも遊んでやるよはなんかそれでもなんて言い方難しいけど、読者の中に辛抱者を生むようなキザさだと思うんですよね。これは置いて読者置いてったって構わないよ的なキザさへの振り切りなんですけど、それでもちぐさ総一のラム馬しどの本能とも遊んでやるようには、なんかそれでもフォロワーをね生むような感じがあるんですけど、この銀色の闇を指もて裂く時が来たはなんか完全に笠木さんだけのキザさになってるというか、まあそれのいい悪いはなんかまあ場面というか読む時によって違うんでしょうけど、僕はね、ああ笠木さんなんかこうなるとちょっと取り付く島なくなるんだよなってのも思いましたね。こういう歌が多分何種かあると思います。そのキザさノリみたいなのを振り切って読者として振り落とされる気持ちよさももちろんあるけど、いやわかんないですよ、完全にこれは邪推ですけど、笠木さんはどの本能とも遊んでやるよくらいには読者を掴んでるとここで思ってるんじゃないかなみたいな感じ、俺はちょっとこう置いてかれましたね。指持ってちょっとやりすぎなんですよねこれはね。でもわかんないです、これは僕の感想ですから、このやりすぎがむしろ適量だって思う読者もいるだろうなってなんですけど、なんかこの違いとかなんか本当にちぐささんのさっき読み上げた歌とこれをモナカの歌、モナカアイスの歌を並べてちょっと見てるだけでも僕はだいぶ暇が潰れるくらいの、これが作家性と現れた短歌の差だよなって思ってね、こういうのも比べるのも楽しさだよなと思いますね。とかかな、 だ、さっきのキザさ振り切りみたいなのの適量は僕は29ページのやつですね。雪かきが引き連れてくる空腹は魔獣でそれに食わせるお餅っていう、なんか空腹を魔獣っていうちょっと漫画チックなものとか、うん、でまあキザじゃないですか、獣とか怪獣とかじゃなくて魔獣っていうね、なんかその魔王でもない魔獣っていう、なんか読み手になんかキザ偏差値がちょっと高くないと置いてかれるような、魔獣自体はキザ偏差値がかなり高いから読者置いてく気配がまんまんなんですけど、でもそれとの対比がお餅っていうなんかすごい現実にある可愛いもの、まあ、これはこれで何かの偏差値が高くないと受け止められないお餅だと思うんですけど、これの配合が一番うまくいってるなって、キザカサギタクがやりたいなら僕のなんか許容値は29ページの雪かきの歌くらいかなって思いました、ね。モナカアイスはちょっとな、ちょっとやっぱカッコつけすぎなんだよな。モナカアイスっていうお餅みたいなワードあるんですけどね。面白いですよね、このあたりね。なんか、ある程度スタイルが一緒で、出力が変わ、ある程度一緒なのに、モナカアイスはもう完全に、あ、すいません、ちょっと他の歌好きなんですけど、ちょっとそれは、お一人でやっててくださいみたいな感じになるっていうのは、本当に、厳禁な話ですけどね。でまあこんだけ喋ってるってことは印象深いんでしょうね。なんかでもこういう領域をでもやっぱ上手いですよね。だからもっとコントロールができない作家だったらこのモナカアイスみたいな歌が多分もっとあるような歌手になると思うんですけど、たまにこういうのが入ってくるっていう、だから置いてったとしても別に被害が少ないみたいなね、読者を感じはしますよね。そうだね、モナカアイスはお持ちだし、お前いつも銀色の闇を指元で咲く時が来たみたいなのは魔獣的な世界観のキザさだもんな。だ並べるともちろん歌集はそのね、手記とか自伝とか日記ほど作者に肉薄はできないわけなんですけど、この作者多分こういうのが好きなんだろうな、でこれはたとえ読者を置いていくとしてもやりたいんだろうなっていうのをなんとなく輪郭ってていうかモヤみたいなのは見えるよな、まあ見えると思ってるだけかもしれないけど俺はっていう感じは、だからまあ笠木さんの短歌だなっていうには何回も思うことになるんですけどね、とかですかね。うん、かっこいいな、僕にまだ敵に回せる世界すらなかった春の夜のリンゴ飴、アロエもいいし傘もいいよな、再開までは傘借りとくね。傘っていうね、なんか、まあ実際にその傘なのかもしれないんですけど、なんかここは傘なんだよなーっていう感じはするよな。雨くらいの不幸、不運、トラブルっていうものを防ぐ傘くらいのものっていう感じだよね。なんか、でもそれがなんか、いつかの再会までの2人の関係と、あと別離の2人っていう、なんかなんて言うんだろう、なんだろう、2人の歴史っていうものを傘に託すことで、なんかこれは読者である自分がなんだろうね、感情移入、つまんない言い方ですけど、一番感情移入できる関係性の切なさと希望って感じですよね。再会、いつかあるだろう再会をなんか待ち望む心をみたいなの、釣り合いが一番いいのが傘、ここに来るのは傘なんだろうなとかは思いますよね。モバイルバッテリーではね絶対ないですし、まあこんな代案出すのも最悪でしたね、今ね。でも傘、ここは傘なのは、なんか、支離滅裂なことしか喋ってないかもしれないですけど、この歌の表に関して。ここは傘ならもう絶対に傘だなっていうところで、動かない傘だし、作者ももしかしたら動かない傘ですねって言われたら、自明のことすぎて、逆にびっくりするだろうな。いや、だって傘でしょ、みたいな感じなのかしら。とかですかね。そういう感じですね。オランジェット、ありがとうございました。